こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。南米大陸、この日本から見れば裏側にある遠い約束の地に、多くの日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として、アンデスの声が日本語放送を続けて32年目、私たちは初めてリスナーの方々とお会いすることができたのです。海外短波放送がどのように聞かれていたのか、そのことを当時の貴重な記録から振り返って考えてみたいと思います。 HCJB リスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。南米大陸のほぼ中央、内陸国ボリビア、私たちはリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅、まずこのボリビアを訪れました。海抜4000メートルにある首都ラパスからアンデスの山峰を東に降りて1000キロ、そこにサンタクルス市があります。そのサンタクルス市からさらに130キロ西北へ、アマゾンの源流ヤパカニ川に沿った原生林を開拓した日本人移住地サンホアンです。陸地からですね、5キロのところのバインさんとのインタビューをお送りし、さらに今度は30キロ地点にいらっしゃいますバインさんの弟さん、最初がお兄さん、その次は弟さんというふうにお話をお伺いしてまいりましたけれども、今日は今度はそのセンターが12キロですけれども、そこから30キロ以上離れているということですから、かなり奥になりますね。
ずいぶん奥になりましたね。三つ森先生に連れて行ってもらったんですけれども、まあ走れど走れど、あれは何の畑でしょうか。小麦が浮かってたんでしょうか。何しろ乾燥しておりまして、すごい誇りを立てて走っていきました。
もう周りは本当に見渡す限りという表現がぴったりなんですね。私たち山のある国に住んでおりまして、毎日山を見ておりますので、山がないとなんだか寂しいような感じがいたしますが
不安になりましたね
本当に広い広い、荒野ですね、そこをこのサンファン移住地では一番奥の方に住んでいらっしゃいます宮園さんをお尋ねしまして、その三森先生がもうすぐですよ、目の前にはですね、今度はなんと立派な洋館風な建物が見えたんでびっくりしたんですね。
そうですね、もう宮園御殿って先生も言ってらっしゃいましたね。
こんな奥地にこんな立派な建物がと思われるような、ヨーロッパのですね、洋館風な建物ができておりました。2階3階もありまして、3階は望楼になってるわけですね。望楼っていうのは
見晴らし台ですね。
そうですね、そこにもちゃんと上がりましてですね、周りをずっと眺めました。
見渡す限り宮沢さんの土地なんですね。
手前の方にはアバカテの苗木がずらっとできておりましたし、はい、それからポンカンの木も見えましたね。はるか彼方にはまだ切り開かれていない原生林も続いているわけですね。 まあまあ広い、そういうサンファイン城市の奥の方に、立派なお家をお建てになりました宮園さん、宮園さんとのインタビューをお聞きください。
かなりサンホアン の、 そのセントルといいますかね、中心のところから何キロ、
12キロセンターからここは直線にすれば30キロですけれど、土地おいでになってご覧の通り、また東に行ったり西に行ったりというようなことで、こう折り返しの道があるでしょう。だから私の家から自動車で測ってみれば30キロからありますよ。
でしょうね、そして今ここずっと周り見ましてもね、まあ広々としたところで、はるか向こうに雲が見えましてね、でも大豆が埋まって、まだこう新芽が出たようなところがまたずっと広く今、すぐそこにあったんですけれども、宮園さんはどういうものを作ってらっしゃるんですか？
私も面積は150兆、ここでは一ロッテの配分が50兆部ですよ。その後に二ロッテというのは幸いにして隣接の方が日本に行かれたり百姓を辞められたというようなことで幸いにして私も一ところにまとめることができてですね、だけど奥のロッテというのは川が通ってますもんだからちょっと少なくて、まあ、完全に150兆はないでしょう。まあそれも来た当時ここ兄貴が持っておった配分ロッテで、私は兄貴の裏にもらってくれとったですよ。だけどこの道路筋にお前も降りたいじゃろうと、兄貴の裏だったら、まあ、日本式に兄弟うち近くにおったもんということも考えたんでしょうけど、まあ、1キロも奥に入らないからですね、道も大変じゃしということで、幸い兄貴はこれ人のと買っとったらしいですよ。でそれをと交換してくれて、まあ音と重いでしょうだよね。で幸いにしてこういう場所のいいところに入って、もうコロニアでも指輪のロッテですよ。そこにわずかな川があってですね、で一人前500メーターの1キロなんですけど、それが50キロですね。でその真の後ろにあるんだからまた1キロで、もうわずか見てもらってもいいですよ。そこにわずかな川があってですね、こっちはもうこれこそもう1000分の1だろうか、まだ少ない勾配だろうかということね、平坦地ですよ。まあ原始林がまだかなりに残ってました。でそれからまあ人に追いつけ追い越せの意気込みですね、なんとか畑だけはきれいになりましたけれども、毎年毎年伐採する、またブルトザーばっかりの年数が来とるやつはブルトザーばっかりしてですね、一生懸命まあ畑だけは作ったわけですよ。だからもうあまりも平坦地だから、もうかなり前ですけど、小型飛行機がですね勝手に降りて燃料が切れたから降りたというわけですよそういうこともまあ平坦地ですね。で私の作物はまあコロニアにたりかけたんですが、まあ、雑作は夏作は米と大豆とか、低地の方は米作る、ある程度高台は大豆と、それとあとはみかんを植えたり、まあ、ハワイにもともと産出したマカダミアナットですね、これがまあブラジルあたりからの専門家、日本の専門家あたりから見るともう世界一にその条件のいいとこだというようなことを聞かされて、私もこの年になって一生懸命なってるわけですよ。まあそういうことです。
ボリビアっていうと内陸国でね、そしてサンファン移住していますと、そんななんか熱帯のねいろんなものができるなんて考えられなかったんですけれども、私たちも来てみましてね、本当に今できているこのお家のすぐ後ろにはあのパパイヤの木がずらーっときれいに並んでおりますものね、でその向こうにあるのがマカダミアナッツの小さな木ですか、あれがどのくらいかかって大きくなって、
あれはまあ早いやつはほとんど通撃するわけですよ。で3年目ぐらいで、まあ、いくつですかなります。まさに3ベースは当分変わりますからですね、10年20年、まあ、50年もその上もなったハワイあたりには大木があると、まあ、そういううまい話を聞かされますから、もう一生懸命なってるわけですよ。もう雑作なんて、まあ、時と場合には値上がりがするというようなことですね。もう最近米なんかも生産過剰気味でしょう。なかなかこれも経費は結構かかりますし、思うように採算ベースに乗らんわけですよ。あの薬剤や何や引いたらもう一生懸命騒いで働いただけが儲かりで、差し草に何も残らやったと。だからもう余計1万羽ぐらいやってますけど、 余計もまた生産過剰ですね、ボリビア総生産から見れば。だから今年はもう5ヶ月ほど赤字同人ですね。取り前全くないでしょう。労働者はある程度置いておかんことないのもできんしですね。だからまあようやく6月になっていくらか採算ベース、まあ、1週間に1000ドル近くは最近もらえるような時もあったわけですよね。でこれがまたどこまで山が続くか、
高く経営でいかないと、ね、これがダメならこっちというね。
まあでもう確かに、まあ、専業農家というのがふさわしいという話も聞きますけどですね、まあ、忙しかばっかりでどうするかと。まあ、だけど私なんかも生まれは橋村さんの生まれと同じところですね、福岡県八女郡転ぎますと、標高400メートルからあるような高い山の中で、生まれながらの五反百姓ですよ。炭焼きもしました、ここに来るときは。ご存知ですか、木炭作り、
はい、
ね、あれから時には有明海の冬の出稼ぎにのり取りとか土方とか、まあ肩の上で私も終戦育ちですからね、20年の時がようやく1年生で B29 を眺めた育った時代もありましたから、まあ、そういう山の中で百姓やってきましたから、別に苦になることはないしですね、まあ、おかげで労働者は右から左来てくれますし、これだけですよ、いいとこは。
もう非常にたくましく私は感じますけれども、そういろんな経験をなさったことが今生きてくるわけですよね。でここに来られたのは何歳頃、どなたと一緒に。
兄貴が8年ほど前、この一時昭和36年頃ですか、炭鉱不景気で5年6年の安東寺長崎出身者がかなり多かったわけですよね。その時に兄貴が黒木町の方から、あの組が6家族か7家族ですか、その後になって私が8年も実家の方におりまして、南米の話を時たま耳にする手紙に見ればもうバカらしくてですね、あの山間部の肩の脈下でやろう仕事だから、どうせ百姓すんなら南米がいいぞと。で、まあ、私のいとこもカナダあたりに戦前の移住者が行っておりますから、まあ、そういうとこも募集していかれるんだな、それもいいなと、まあ、先進国だと思いましたけれども、やっぱりこっちあたりからおいでになる方々の話聞けば、ああいう先進国に行けば、まあ、その一生出すわからんぞと、人から使われていからんと、南米に行けば50兆の地主になれるぞというような、そういう面白い話もあったもんだからね、なんとかして兄貴呼び寄せてくれということで、もう私の来る頃は1969年ですか、まあ一応経済も安定に向かい寄ったような時代でしたけれども、どうしても私ももう日本であの山間部の杉山造りやらなんやら、これ杉植えても30年後これはどうなるかと、これまでなことはしたくないなと、どうかして兄貴呼び寄せてくれということで、私の移住連中っていうのは沖縄に2家族ブラジルあたりも結構まだありましたけどですね、もうアルゼンチナマンの最後みたいなことで定期船みたいになってましたよ。だから昔の移住者はサントスから上がったでしょ。で私は、まあ、あっちのブエノスまで上がりました。これも部屋も各私なんかの家族子供3人、うん、私2人で5人の小さな部屋だったけどですね、部屋もらって昔の人は解雇棚で来たとか言うてね、大変な苦労じゃったらしいけど、そういうことでこっちに入ったのは3家族でしたけど、3ファンは1人で、でまあここではいろんなこの飲み事を楽しむわけですよ。だからその同窓会とかね、なんとか会とかでいろいろありますが、私は1人ですから、兄貴たちの同窓会に兄貴の呼び寄せだから勝ててもらって、毎年8月の24日はもう言わんてもちゃんと来年などこでするぞという、その楽しみに勝ててもらってます。
まあ、最初に来られたお兄さんもいらっしゃるということで、はい、もう半分はよし兄貴ということでやるぞって気持ちで来られたんですが、その思いと来られて実際にご覧になっての、その気持ちの、そのなんて言いますか、違いと言いますかね、それはいかがでした。
まあ想像以上に、私なんかは口は牛置いたらいいらしいというような話を聞いてましたもんだから、南米に渡ってそのうちも1万とくらい置いてみるかと、沖縄私もともとほらばか6万だからね、いつも母ちゃんからやかましい言われてよ、ほらばか吹いてて だからもう私の出版するときは町でも盛大な見送りしてもらってですね、町役場の職員さんたちもみんな万歳三唱で観光の声で送ってもらったわけですよ。だからまあそれに対してもいやそのこれは面白くないからといって簡単に日本にも帰れんしね、まあここまでハマってきた以上ここの土になりほかないというまあ覚悟して、まあ私にはもう金はいからず借金に追い回されたわけですね、まあ、天国じゃというような気持ちで頑張ります。
そういうのをホラーっていうんじゃなくてビジョンっていうんですよ、
ね、夢と夢は実現の卵なりとも聞きますけどですね、まあだから牛ということも一時考えましたよ。でやっぱりこう日本式から見れば草を刈って小さい牛小屋に入れてやってましたけどね昔は、まあ、ここでは一丁分に一頭ぐらいしか主人放牧じゃったら置かれんと、それとまあ雑作もやってみな何も植えたいっていうのことちょっと店がわずかでしょ、それとこんな小さな区画ではもう隣近所やっぱりあちこちに牛置かれたんですけど、草が切れたりどしたりやっぱ発情が来ればまあ牛も元気ましてねアランブレ飛び回って逃げ散らかすと、そういうようなことだから私も一時この辺りは牛置いてみました。であのラソかき道も稽古してみましたよ、ああもうそれも雑作でやっぱし借金になってね牛片付けて、まあ、雑作と永年作物に持っていこうと、それから余計ということもまあまあ昔はわずかな話数でしたけどね、それもある程度まあ1万羽も置けばコロニアのままの足並みぐらいですよ。だからまあ高経で忙しくありますけれども、そういうことでまあ楽しみに、
ね、今日まで来られまして、そして立派な宮園御殿が出来上がっておりまして、その応接間に今座っておりますけれども、いや本当にこういうね、どっかヨーロッパに行ったらこういうお城みたいな建物ありますけれども、サンホアンのねこういう奥地にねこんな建物があると私まさかと思いましたけど、3階建ててね一丁目に上がりますと一望千里
そういうことはございませんけどですね、まあこれも、まあ、息子が日本に出稼ぎ行きまして、そしてまあこれは30にもなんのに嫁さんでも早もらわにはいかんかなと思って、それが悩みの種でしたよ。ところがまあ幸いに東京で嫁さんに巡り合ってですね、まあ一緒についていきたいというようなことを言ってくれたちゅうから、それならまあお前についてくれんならばそれは覚悟だろうから連れてこいと、まあ、連れてくるからにはそのあっちの開拓屋でしたよね、もうお粗末なバラック作りですよ、まあ、作った当時は板張りで綺麗に見えてましたけど、もう次から次家はでくるしですね、まあ、借金は追いかばったりし、もうこれは家だんじゃないぞと言ったけども、親たちも見に来るというのはこれはとってもこういうとこには親も迎えられねえと、なんとかしてな一部屋二部屋作ろうかという話から、まあ、幸いにして娘向こうが建築の勉強しておりましたもんだから、ならばお父さん自分に設計も任せてくれと、まあなお前のよかのように作ってみなと、まあ金はかからんように安くしてするから自分だからですね、まあそれで私も金はないのにな、やってみろと、まあその当時は卵なんかも幾分ケーキも良かったでしょうね。で私が小さいカミオネーターでセメント5升や鉄筋10本と言って車間も一つ立ててね、でコツコツコツコツやってですよ、まあ、4年の歳月をかけて、まあ、一応の安住の家というような粗末なもんじゃけれども、
もう4年かかって作られただけ本当に立派なものがここにありまして、そこに今座ってお話をお伺いしておりますが、あのその宮園さんがアルゼンチナ丸で来られたのは何年でした？
69年です。1969年、私が29歳で、もちろん私は、まあ、おふくろが早く亡くなったもんだから21で母ちゃんもらったわけですよ。で息子が22の子です。で頭息子1人が7つと5つの娘と2つのおむつつけてきた娘がもう今28もなるような娘になってですね、でその後ここで双子の娘ができまして、それから26年ですか。
奥様も黒木町ですか？
で最初はですね、もうなかなかな反対してこっちに立つときはもう親戚身内から何日も1週間も責めようってですね、もうそんな別れてあしろと、とまだ親も元気かったもんですから、もう引き取るというようなことを言うもんだから、 そんな私は幸いじゃと。やったらまた仲立ちが姉婿でですね。あらもうこれ引き取ったじゃ手元になるから、ばあちゃんそういうことは頑張れと。まあ今時は月世界でも行くことは時代だからね。まあそういうこと言うてもね、もちろん私も口がちょっと甘いもんだから、その血のみ子がちょっと具合の悪かったですよ。こっち来る前にですね、身体検査したら。だからもう行く騒動はせなん。やれ病院に行かな、これは簡単に行かなと思って、これはもう船の中で死にかんしねえんでな、船の中で死んだ時は魚屋さん何個もの死んだかって誰か言うたもんだからね、それを親が聞いてよ、泣きわめきて腹切ってろくなやじゃねえと、もうそげなやつだつんなわせやられんというようなことですね。で私がそれも子供の頃、私の親父も明治日露戦争あかりにハワイカナダの出稼ぎですよ。でまあ大正11年頃震災ですか、あの上がり、まあ、6000円ぐらい金持ってきたとかって、言って、まあ、きれいな家作って、まあ、財産もかなり求めとったんですけどですね、もう息子の代には叩き寄ってまた南米に来て、その時にですよ、その親父が船で来た時にその死んだ人がおればもう海に難婚で何分間かのその黙祷で。そういうこともあったということが記憶に残っとったからね、そんなことを私が喋ったんですよね。あったらまた問題が起きて、そうするとまあなんとか納得してくれまして、ついてきましたよ。いやもう当時はもう地下も野暮だらけだから、川多いしですね、もう慣れんもんだから、門票を履いとっても蚊が刺せば草みたいな。と子供も2つの娘、5つの娘、傘だらけになって、もうズボンも何も履けんわけですよ。まだ昔の人の話はもう昼でも家の中はヤシブキの家でご飯だったからですね、もう蚊帳かけて子供たちも飯食わせんと、それにもうふすぶりをあっちこっちふすらかさんと言ってですね、くせんくせん言いながら飯食わんと、もうすごい蚊でしたよ。でまあ幸いにして私はまあそうまでもなかったけどね。でまあどうせ貧乏すんな、まあ日本にで貧乏した方がいいと言って、なかなか夫婦喧嘩も、その後も私もこれは営農もマシュカン持ってきた財産も、当時360円でしたけれども700万ぐらい財産整理して持ってきとったことになっとったんですよ。もう時の間にやっぱりこう営農に、まあ、先住者に追いつけ追い越せの意気込みだったもんだからね、使い込んでしまった、これは手紙書く切手だよ、もうこれはないなと思う。男泣きにも、まあ、星空眺めて涙泣かすことも、涙を人に見せるわけにもいかんしね、そういうこともありました。
宮園さんね、この後ろに写真が飾ってありますけど、暖炉の上にね、これはどうなった
の？これが私の親父とおふくろです。でまあ、日本は必ずこう亡くなって写真あげるからね、まあ、親たち、おふくろは二十歳で亡くなりましたけど、親父は、私がこっち来る3年か4年前亡くなりまして、でも一応私が三男坊でしたけれども、親も見ないようになりまして、兄貴が、まあ、長男坊がちょっと足が悪かったですよ。でそれはもう近くに分岐しておりまして、そっちの方におる先に来ていた兄貴がまたこっちに来た関係ですね、まあ、事情あって、だから私が三男坊で親を一応見とほどけて、そしてこっちに来たわけです。
ご両親にもここを見せてあげたかったですね。
だい
た
いで兄貴が来るときは親父まだ元気でしたよ。だからある人にその俺がまだ若いならね、その南米ぐらい行きたいけどというような意気込みになってましたよ。そしてもちろんカナダあたりも回ってましたから、でその後に、それ前でしたか、その私の町で徳中さんという方が一番早かったわけですよ。その人がいつも今言いますが、あんたの親父が言うたよと、ああ若いもんな、こういう山の中ってどうするかと、やっぱ南米の広いとこからそこに行けよと、いつもあんたの親父さんが言って聞かしよったぞって、そってわしもやっぱそういう気になったと、その方にあと惹かれたような格好で兄貴たちやら松本さん、それから橋村さんたちがずっと後続してですね、
そういう人たちの願いビジョン、それがここで本当に叶って、今ここにあの3階の棒楼がありますが、そこにも上げていただいて、あそこから一望線でずっと眺めさせていただきますね。皆さんが願い求めたものが実際にここに
出来上がっております。宮本さんどうもありがとうございました。
どうも、えらいことおしゃべり
ありがとうございます。いや、今後ともお活躍ください。
アンデスの声のリスナーを訪ねて、南米ふれあいの旅。
今日はボリビアサンファン移住地、その移住地の一番奥に住んでいらっしゃる宮園秀夫さんを訪ねてお話をお伺いしました。
宮園さん、大変仲のいい奥様もそばにいらしたんですけれども、
ね、
インタビューの方にはちょっとご遠慮なさいました。大変お二人とも八女出身なんですね。
福岡弁が出てきましたね。
帰りにはちゃんとそのやめ茶って、これ有名なんですね。ふるさとから送られてきたこのやめ茶をいただきました。
そして前庭の一宮にスターフルーツという食事をさせていただきました。あの黄色い実がなってこう切りますと星の形なんですね。
宮園さんが、いや、ここまで来られたんですから、ぜひ記念食事をしていただきたいということで、まだその表の方は家が建ったばかりですから、まだ庭がちゃんと花園ができてないんですよね。宮園御殿の花園がまだ、できていないんですけれども、その中に一つそのスターフルーツを、スコップで、穴を掘りまして、そこに植えてまいりました。 SCJB のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅、ボリビアのサンファン移住地を特集してお送りしております。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。